師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
お一人お一人を心から歓迎します。初めての方、久しぶりに来られた方、ようこそ来てくださいました。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでも、ご自分について知っておいてほしいこと、祈ってもらいたいこと、聞いてもらいたいこと、声をかけてください。今週、受難週と言われるその始まりになります。来週が復活を祝うイースターという日です。キリスト教会の暦では、この日曜日から始まって、この週の間、イエス・キリストが十字架に向かって行かれるそのところを、心を合わせてそれを思いながら過ごすことにしています。今日、その受難週の始まりの日曜日ですので、十字架の記事を読みながら、ご一緒にそのことの意味を理解したいと願っています。あの日、あの時、イエス・キリストという人物が十字架についた。これは疑いようのない、否定しようのない事実として歴史に記録されています。そして今、世界中の多くのキリスト教会で、そのシンボルとして十字架が掲げられています。これもまた、私たちがよく知っている事実です。あの日、あの時のゴルゴダの丘での十字架。今や世界中に建てられているその十字架。では、その十字架は、あなたにとってどういう意味を持つものでしょうか。そのことを今日私たちは深く理解し、受け取って帰りたいと願っています。私にとってその十字架はどんな意味があるのだろうか。今日読んでいただいたのはヨハネの福音書です。マタイの福音書にも、マルコの福音書にも、ルカの福音書にも、ヨハネの福音書にも、このイエス・キリストの十字架の記事が出てきます。特にこのヨハネの福音書の中で、他の福音書と同じこともたくさんありますが、違って際立っているのが、イエス・キリストがおっしゃったという、完了したという言葉です。28節のところに、イエスはすべてのことが完了したのを知って、というふうに出てきました。この完了したという言葉は、30節のところに、イエスは水分同士を受けられると、完了したと言われた。十字架の最後の言葉につながっていきます。完了したという十字架の言葉を私たちはしばらく心を止めたいと願っています。何がどんな風に完了したのでしょうか。生涯の終わりに私たちが完了したというならば、その時どんな風に私たちは言いたいなと願っているでしょうか。皆さんが自分の生涯の終わりのことを考えたときに、どんな風に私の人生歩み切って完了した、言いたいでしょうか。おそらく多くの人たちは、その完了したという言葉の中に、例えば人間関係で良いものを持って最後を締めくくりたいと願っているでしょう。家族に囲まれて、その例えば子供お孫さんたちに見守られながらその生涯を閉じたい。愛するパートナーには今まで散々喧嘩もしたかもしれないけれども、最後の最後ぐらいはあなたと一緒でよかったと言われて死にたい。友達からはお見舞いがあり、訪問があり、メッセージの言葉が届き、あるいは仲違いしていたお友達とはこの最後の時に心のしこりなく、ごめん、やっぱり俺が悪かった。仲直りをして、せめてこの生涯を閉じたい。 良い人間関係の中で守られて、というのが私たちの願いの一つにあるでしょう。あるいはもう少し違う願いとしては、一番ではないかもしれませんけれども、やっぱり満たされた思いの中で死にたいというのがあるはずです。死のこしたことがない。やれなかったというよりはやりくいることができた。物質的にも、そんなに莫大な財産を築く必要はありませんけれども、でも、最後まで満ち足りて必要を満たされ、行きたいところに行くことできたし、やりたいこともやることができたし、私の人生は満足だったと言って、最後を遂げられたらどんなに嬉しいことでしょう。さらにそれは、人間関係や物質的なものだけではなく、やはり人から喜ばれて評価される歩みであってほしいというふうに願っているのではないでしょうか。世界を変えるような素晴らしいことはしなかったとしても、見送ってくれるその人が、あなたがいてくれたおかげで私の人生は変わりました。あなたが残してくれたこのことのおかげでこれからの人たちがこうできます。本当にあなたの生涯は素晴らしい良い実りを残してくれました。おそらく私たちはそういう歩みを願っているのではないかと思います。そういうことを考えたときに、イエス・キリストの十字架というのは、どんな風に評価されるんでしょう。終わったということの中に、実は二つの側面が現れてきます。スポーツの試合を考えてみるとよくわかります。試合終了のホイッスルがピーッと鳴ります。残り時間3秒、2秒、1秒、ゲームセット、ピーッと笛が鳴ったとき、片方では、やった終わったという喜びが湧き返ります。準備してきたものが出し切ることができた。相手よりも得点をいっぱい出した。それで私たちは勝つことができた。良い結果の中で終わった。ところがもう一方では、そのピーっていう笛を違う思いで聞くチームがあります。それは負けた方のチームです。準備したものを十分に出し切ることができなかった。相手よりも得点を上回ることができなかった。もう少し長く続けばもっと違ったかもしれない。ああ、終わってしまった。かてや、終わったという喜びと歓喜の声があり、かてや、終わってしまったという嘆きの声がある。果たしてイエス・キリストの十字架というのは、どちらだったんでしょうか。普通に考えると、イエス・キリストの十字架というのは、ああ、こんな風に終わってしまったのか、という、むごたらしい現実です。先ほど、人間関係のことを言いました。イエス・キリストは、ヨセフとマリアの間に生まれました。赤ちゃんとして生まれ、少年として育ち、後から生まれた兄弟たちと親しく歩みながら、父親の仕事の手伝いをして成長してきました。地域の人々と仲良く共同体を作り、お互いに助け合って歩んできたはずです。公の生涯に入ったとき、イエスは弟子たちを招きました。ある者は漁師でした。ある者は人々から嫌われていた主税人でした。ある者は政治的にあまりにも熱心なのに、あいつ厄介なんだよなと言われた人でした。彼らを招いて自分と一緒に、およそ3年の間、あちらの町へ行き、こちらの町へ行き、村から村へ、神の福音を伝え、人々に愛の手を差し伸べて歩んできた。人々は彼を慕い、喜んで迎え、他の町へ行かないでください。いつも私のところにいてください。彼が都エルサレムに登っていくときには、ダビデの子にホサナ、来たるべき方が来られた、私たちの王救い主だ。それが、この十字架に及んではどうなったでしょうか。一緒についてきたはずの弟子たちは、恐れてちりぢりバラバラになっていった。自分を喜んで迎えてくれたはずのこの都に来た群衆は、自分を十字架につけろと声高に叫んでいる。今自分の周りにいるのは自分を責め立てて罵りあざける兵士たち。 彼のそばには味方になってくれる人が一人もいない。こともあろうか、その十字架、こちらとこちらにはなんでこんな人たちと一緒に十字架にかかるのだろうと思われるような極悪な犯罪人たち、お前もそういう人物だと言ってその十字架にかけられている状況です。物質的に満たされた歩みというのはどうでしょう。普通に考えればイエス・キリストは大工の家で育ち、きちんとお仕事をし、それなりの財産を持って満ち足りた生活をすることができたはずです。公の生涯が始まった時、イエスはそれを全て後にして、自分のものをあまり持たずに旅をするようになりました。でも、行く先々で彼を迎えてくれる家があり、喜んでご馳走してくれる家があり、神様はいつも必要を満たしてきてくださいました。エルサレムに入っていったとき、ダビデの子にホサナ来たるべき王なる方と言われた。そのまま王宮の王座につけば、神の民の莫大な財産は彼の手に収められるはずでした。しかし、その都を通ってゴルゴタの丘へと向かった結果はどうでしょう。この方は、何一つ自分のものを持っていないことはもちろんのこと、羽織っていた上着を脱がされ、着ていた下着を脱がされ、それすら兵士たちにくじで分けられていき、本当に何も持たないものとして生涯の最後を迎えることになります。たった一つ持っていたと言える自分の命すらそこに奪われて、称賛されるような人生、それはどうでしょう。人々は彼のことを喜んで素晴らしい方と言っていたはずです。それは今どうなったでしょう。ユダヤ人の王、そのタイトルはなんと今や十字架の上の罪状書きとして掲げられています。この人はお前たちの王ではないか。そこを司っていた総督ピラトが民に語りかけると、いや十字架につけろと民は言う。祭りの習わしで一人釈放することができるぞ。誰を釈放する？強盗、凶悪な犯罪人であるバラバを釈放しろ。キリストを十字架につけろ。そう言ってこの方はののしられ、あざけられる中を十字架に、ユダヤ人の王と罪状書きを掲げられて、処刑されていくに至ります。私たちはこの姿を見るにつけ、ああ、イエス・キリストはこんな最後を迎えてしまった。なんと痛ましく嘆かしい残念な結末なのだろうか。完了してしまった嘆きの悲しみの十字架。しかし、キリストが全てのことが完了したと頭を垂れて神に霊をお渡しになったというとき、それは完了してしまったという現実ではなく、ここに神の御業が完了したのだ、喜びの勝利のこれで良いという結末を指しています。一体あのむごたらしい悲しみの現実の十字架が何故に神の愛の技の完成として描かれうるのでしょうか。それは神がこの十字架を通して何をなさろうとしたのか、そのことに表されます。聖書はイエス・キリストの十字架のことを語るときに繰り返し繰り返し何度も何度もキリストがあの十字架につくことは神の御心であったと語る。 神の一人子であったお方が、すべての栄光を横に置いて人となって歩まれたとき、その生涯の最後は十字架だ。間違って、人々の権威のもとに犠牲者となって十字架についてしまったのではなくて、このお方は生涯を歩み通して、あの十字架で生涯が全うされること、それが神の御心であった。キリストは祈りました。神様、この苦しみの杯を取り除けてください。できることならば私はこれは飲みたくない。しかし神様、御心の通りになさってください。果たしてその神様の御心の通りにというのはどこに行き着いたでしょう。捕らえられ、尋問され、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架に釘を打たれて命を落とす、あの十字架に神の御心の通りに行き着いた。あの十字架は神が罪の極みに手を伸ばした愛の御業の成就したところなんです。むごたらしい痛ましい十字架は神がそこに救い主を使わしになったという神の愛が成就したところ。イエス・キリストは十字架につきました。本来そこで十字架につくべきだったのは誰でしょう。それは聖書の中に繰り返し繰り返し描かれる私たち人間にもかかわらずという歩みを繰り返してきた人間、神様が作った私たちを命を与えたにもかかわらず神を背き言いつけを守らず勝手な歩みを繰り返してきた人間、神様に導かれて脱出してきたのに、ああ本当はあっちにいた方が良かったのにと不平や不満を言い立てる人間、神様が約束の地に導き入れ王国を建ててくれたというにもかかわらず、その権威権力を乱用して人々を虐げて争いを繰り返してきた人間、神様がそれではいけないと預言者たちを送って神に立ち返るように語りかけ続けてきたのに無視して挙句の果てに預言者たちを滅ぼしてきた人間、神が救い主を送られるに至っては喜んでこれを迎えていたにもかかわらず、その下の根の乾かないうちに十字架につけろと叫んだあの群衆、イエスを鞭打ち預けにの言葉をかけた兵士たち、十字架に釘を打ったあの人たち、イエスを見捨てて逃げた弟子たちにもかかわらず、本当はその人たちが十字架にかかるべきだった。神に裁かれるべきだった。神にその罪を問われるべきだった。でも、その人たちの真ん中で、キリストが、その罪を背負って十字架についた。すべての人の身代わりの死をここに遂げた。自分のためではなく、自分に逆らい背きにもかかわらず、神、向かい合うことをしなかった人々のために、命をお捧げになって十字架についた。神に従わない十字架の極みのところ、罪の極みのところに、身代わりの死をもって救いを届けた、それがキリストの十字架。それをなすことが神の御心だった。そして今や、この十字架において、神の愛は、成就した、実現した、完了した。キリストが、完了した、と言われた意味が、分かっていただけたでしょうか。こんな風に終わってしまったと 嘆いているのではなく、天を見上げ、喜びを持って、神様、あなたが私をここに使わされた、この十字架においてなそうとした愛の御業が、完了しましたよ。頭を垂れて、霊をお渡しになった。これが十字架。これが完了したという十字架です。さて、残りの時間を使って、完了したと言われるイエス・キリストの十字架が、実は完了していないことを二つお伝えしたいと思います。一つは、ヨハネの福音書19章は、ヨハネの福音書の最後の章ではありません。ヨハネの福音書には20章があり、21章があります。イエス・キリストの十字架の死は全ての終わりではない。イエス・キリストの十字架の死は、墓に葬られ、3日目に復活をするという驚くべき御業につながっていきます。死は死で終わるものではない。罪が人を打ち負かして終わるのではない。罪と死を打ち破って勝利する新しい命がある。それが新約聖書福音書のメッセージ。来週このことをお伝えします。必ず戻ってきて、ご一緒にイースターの喜びを祝いましょう。私たちには、新しい命を生きる喜びがある、希望がある。そのことをご一緒に心に留める日曜日。ぜひ来週ご一緒しましょう。もう一つの側面、実はキリストの十字架は完了していない。それは届けられる人に届くまで実は十字架の御業は完成していないんだということなんです。十字架はあなたのところに届いて受け取られるまで完了していない。プレゼントのことを考えてみましょう。ここに心を込めて用意したプレゼントがあります。綺麗にラッピングをしてリボンをかけて、もうすべてが整って完了しています。しかし、これが届けられていって受け取られなかったら、このプレゼントの本当の役割は終わってない。受け取るべき人が受け取ってリボンをほどいて包装紙を取って箱を開けてその手にプレゼントを受け取って初めてプレゼントの意味が完全なものになっていく。キリストの十字架は神の側での愛の御業です。それはもうすでに実現しました、成就しました、完了しました。それが全ての人のために届けられる。私があなたが受け取ったとき、それは本当の意味で完了していくものです。すべての人と言いましたけれども、すべての人という人はいないわけで、それはあなたのことであり、あなたのことであり、あなたのことであり、あなたのことであり、あなたのことです。あなたがこれを受け取ったとき、キリストの十字架は完了する。あなたはこのキリストの十字架を受け取っていらっしゃるでしょうか。どんな風に受け取っていらっしゃるでしょうか。三つぐらいのことを問いかけたいと思います。一つ一つの問いかけに合わせて、小さな短くお祈りをしたいと思います。一つ目、あなたは神様に愛されているということを受け取っていらっしゃいますか？あの十字架は神の愛の成就したところです。神が一人子をお使わしになって成し遂げようとされたのはあなたをご自分のものとすることです。あなたはそれほどに大切な人である、かけがえのない存在である、神が愛すべき存在です。 多くのうちの一人ではなくて、あなたは特別な存在として神の目に映っている、見守られていて、導かれていて、多くの良いもので満ち足らせられていることをあなたは気づいているでしょうか。ぜひその神様の愛を受け取っていただきたいんです。今日その愛を受け取ろうという人のために短くご一緒にお祈りしたいと思います。天の父なる神様、あなたはこの私を愛してくださいました。愛される価値のない小さなものであるにもかかわらず、大きな愛を惜しみなく注ぎ、私を愛してくださいました。どうぞ、その愛にいつも気づかせてください。乾いた心を満たし、潤してください。あなたの愛に生きることができるように。主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。二番目の問いかけです。あなたは許されている、そのことを受け取っていらっしゃるでしょうか。あの十字架は身代わりの死でした。許すための十字架の死です。もはやあなたを責め立て咎めるものは何一つないということを、あなたは受け取っていらっしゃるでしょうか。過去の過ち、今自分自身が心の内に抱えている葛藤、それらを本当に許して解放するのが神の愛です。人はあなたにレッテルを貼るかもしれません。拭いきれない過去の過ちがもたらす結果がついて回るかもしれません。自分が自分を許すことができない、いつもダメなんだ俺はと思っているかもしれません。でも、神様はあなたを責め立てることはもはやない。あなたに対して掲げられた罪状書きも、債務証書も、破り捨てられて、それはもはや無効である。過去の過ちからも、今ある罪の歩みからも、これからあなたを支配しようとする罪の力からも、一切解き放つ神の許しを、ご自分のものにしていらっしゃるでしょうか。ぜひそれを今日受け取っていただきたい。もはや誰も何も罪の咎めを持って私を責め立てることはできないこと、ぜひ受け取っていただきたいと思います。短くお祈りしましょう。父なる神様、私は罪深いものです。私の思いも歩みも態度も全てをあなたはよくご存じでいらっしゃいます。その私を許すため、キリストは私の身代わりに十字架につかれました。どうぞ、この罪ある歩みから私を許し、解放し、あなたのものとしてくださいますよ。キリストの十字架のゆえ、神の御子としてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。三つ目の語りかけです。神様があなたを待っているということをぜひ知ってください。招き続けておられるんだということを知っていただきたい。神様からの十字架のプレゼントは届けられて、あなたが受け取られて初めて完了した。あなたのポストには不在の連絡票が何枚も何枚も届いているのではないでしょうか。神様が語りかけているのを知っていながら何度も背を向けて、それに応じないで自分勝手な歩みを続けてきたのではないでしょうか。かつては熱心に歩んでいたけれども、だんだんだんだんとその気持ちが薄れてきて、 神に背を向けて神様のことが迷い出て歩んでしまうことがあったのではないでしょうか。神様に立ち返っては何度も困難ではいけないと思いながらもそれを繰り返してしまう。でも神様はあなたを待ってらっしゃる。最後の最後まで忍耐強く見捨てることなく見放すことなく招待状を持って門を開き続けて待ってらっしゃる。今日、今という時があなたにとって特別な神様のもとに立ち返る日であるようにと願っています。お祈りしましょう。父なる神様、私はいつも自分の声や思い、それを一番にして、それに聞いて歩んできました。あなたの招きの言葉、語りかけ、温かい眼差しを振り払うようにして歩んできました。でも、あなたは忍耐強く招き続けてくださって、私は今、今日という日を、生涯の中の特別な日として告白します。神様あなたこそが私の神。イエス様あなたこそが私の救い主。イエスキリストこそ私のために十字架につかれた私の救い主です。あなたの手の中に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。来週はイースターです。喜びの復活の希望をご一緒に神様の語りかけを聞きましょう。来週お会いしましょう。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。このキリストの十字架の恵みと愛が、余裕限りなく豊かにお一人お一人の上にありますように。Amen.
オーノキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。